先週は阪神の岡田監督が、あれと言っていた阪神タイガースの優勝が決まりまして、阪神ファンの皆さんは狂喜乱舞したことだと思います。熱烈な巨人ファンがいる我が家は静かなものでして、つくづく私が阪神ファンでなくてよかったと思ったところであります。そんな我が家では、野球よりもラグビーのワールドカップを楽しみにしておりました。コロナ禍の直前、日本で開催されてから4年、今年はフランスで開催されています。日本は初戦のチリ戦で42対12と圧倒的な勝利を収めました。次戦は明日の早朝4時、優勝候補の一角であるイングランドと対戦をいたします。多分起きられないので録画をしておこうと思います。でラグビーというスポーツ、ご存知の方も多いと思うんですが、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンという合言葉で、知られています。これは一人はみんなのために、みんなは一つの目的のためにという意味です。15人の選手がたった一つのボールをゴールラインの向こう側に運ぶために一丸となります。時には密集して押し合いへし合いし、別の時にはボールを順繰りにパスして相手の隙をついて駆け抜けます。激突し、タックルされて倒され、もみくちゃにされながらも、みんなで一つのボールを運んでいきます。そしてトライをすると、それをみんなで喜びます。スポーツなんだから、みんなで協力をして喜んだりするのは、勝利に向けて戦い、そして喜んだりするのは同じでしょ？と、そう言われるかもしれません。全くその通りです。みんな同じです。ただ、ラグビーは、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。一人はみんなのために。みんなは一つの目的のためにという精神を前面に押し出して戦うスポーツであって、最もチームプレーを重視していると言っても過言ではない、そういうスポーツだと認識をしております。だから見ていて、面白いと思うんです。ところで、このみんなで戦う精神、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンというこの言葉が日本では少々誤って訳されて広まったと指摘されることがあります。というのは、ワン・フォー・オール、これは一人はみんなのためにという訳で問題ないんですが、後半のオール・フォー・ワンというのが、みんなは一人のためにというふうに、そういうふうに訳されて広まっているというんです。一人はみんなのために、みんなはその一人のために、本来の意味は先ほどから申しておりますように、一人はみんなのために、みんなは一つの目的のためにというふうになっているんですが、それが一人はみんなのために、みんなは一人のためにというふうに広まってしまっていると。これは誤訳ですよというわけです。でもこれはこれで素敵じゃないかというふうに思うんです。確かに本来の意味とは異なってしまうかもしれませんが、一人はみんなのために、みんなは一人のためにとすることで、その一人は私は一人ぼっちじゃないという慰めと励ましを読み取ることができるようになるでしょう。ですから、この言葉は誤解されたまま広まっていったのかもしれません。耳に心地いいからです。例えば自分が一人の側に立たされたということを想像したとき、その一人の私のためにみんなが思いを寄せてくれる、力を合わせてくれるんだ、そういうふうに思ったら、立ち上がる力が湧き起こってくるような、そういう気持ちにならないでしょうか。ただこういう考え方は、この世的には必ずしも正しい、良いというふうには評価されません。この世の中だって一人を見捨てないで、みんなで力を合わせるということは少なくありません。しかし、いつもそうではない。特に組織を運営していくような時、会社などでもそうですが、目的の達成を邪魔したり足を引っ張ったりする者がいれば、それは全体に悪影響を及ぼしてしまいます。 その一人をみんなで支えるとなれば、それは全体の目標の達成や目的を果たすということに対してブレーキにしかなりません。みんなの力はそこに削がれていってしまう。だから面倒や負担が増えてでもできない一人を支えましょうという考え方は、企業などで言えばそれはそういう考え方は通りにくいとそのように思います。でそれなのにイエス様の生き方に照らし合わせるときは、その一人のためにみんなが思いを注ぐということが特別なことではなくなるんです。そして全体にとってマイナスになるという発想そのものがひっくり返されていきます。今100匹の羊のお話をお読みいただきました。あまりにも有名なお話ですから、皆さんよくご存知のお話です。ただ私は子供の頃からこの話は不自然だし好きではありませんでした。なぜなら、なぜ1匹の羊を探し出すために99匹を野原に残しておくのか、それが分からなかったからです。他の聖書物語も出てまいりますが、この土地にはライオンなどの獣がいて羊が襲われることがあるとか、あるいは盗人がやってきて羊を盗んでいくということもあると、そういうことが発生していると聞きます。だったら99匹を野原に放置しておくと、その残された羊たちが危険にさらされるではないか、あるいは99匹がバラバラになってしまったら、それこそ1匹を探すどころの手間じゃないよと、羊飼いはそんなことも考えなかったんだろうかと思いました。さらに自分は99匹の側にいると信じて疑っていませんでした。ですからはぐれてしまった1匹について、なんで羊飼いの言うことを聞かなかったんだろうかという苛立ちを覚えるんです。ちゃんと羊飼いの言うことを聞いていればはぐれることはなかったし、そのために羊飼いや99匹に迷惑をかけることもなかったはずだと。なのにこの1匹の羊の身勝手な行動のせいで群れ全体に大きな危険や損失を与えている、そう考えたんです。実際世の中の一般的な価値観はそういうものでありましょう。一匹が犠牲になっても99匹を守るということが優先されるでしょうし、一定程度の損失が出たとしてもそれは織り込み済みだと言ってのけるんです。しかしそれは自分が99匹の側、あるいは管理者側に立って考えているからではないか、間違っても自分が見失われた1匹の立場に立っているとは考えもしない、そういう中での発想だというふうに気づかされてまいります。なぜなら自分が1匹の側に立たされることが、そういう時がやってくるかもしれないからです。正確にはそういう一匹の側になるということはあり得るんです。なるはずがない、あるいはなりたくない、私は違う、そう思ったとしても一匹の側に立たされることはまあまあ結構な確率でありそうです。例えば急な病気や事故で体が不自由になったとしたらどうでしょうか。さまざまな不自由を感じ、多くの我慢を強いられることになります。エレベーターがなければ登ったり降りたりするということを諦めなければならなくなりますし、自宅の階段さえ上がるのに苦労するかもしれません。仕方ないと諦めたり我慢したりするしかないのかもしれませんが、きっと取り残されていくという不安や苛立ちを内に秘めることになるでしょう。その時もし以前の自分がそうした弱者を切り捨てて良いと考えていたとしたら、そのことを悔いても悔いても悔やみきれないほど後悔するに違いないんです。そして気づきます。自分の考え方を、世の中の考え方そのものをあの時変えておけばよかった、変えていこうとすればよかったと。この100匹の羊の例えというのは、1匹のために99匹が犠牲になったり、そこに迷惑がかかっても構わないという、そういうお話では ないんです。そうではなくて、前提として99匹は安全地帯の中にいるというふうに考えられているんです。なぜならば7節を読むとこう書いてあるんです。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると、イエス様はこうおっしゃってるんです。つまり99人はすでに悔い改める必要がないんだ、こうイエス様に認められているんです。ということは99人はバラバラになったり襲われたり盗まれたりするリスクがないよという、そういう前提の中に置かれているんでしょう。その上で失われたとされる一匹を探しに行くんです。しかもその一匹について一人の罪人というふうに評されています。罪人は救いに値するものではない、そういう意味で罪人と書かれます。そういう人とは交わったり食卓を共にすることはないんです。つまり付き合うに値しない存在です。罪の報いは受けるべきであって、救われるべき人々と同列に並べられるはずのない人、これが罪人です。でもイエス様はその罪人を探しに行くとおっしゃったんです。その一人の罪人が大切なんだというふうに認識しておられる。だから他の人に待っていてもらっても罪人をこそ積極的に探しに行きますと、こういうふうに宣言されるんです。これは99人側の価値観を180度ひっくり返す考え方です。だって救われる自分たちが放っておかれて付き合うに値しないような罪人が探し求められるとはどういうことか。だからこの考え方は99人側に大きなショックを与えたに違いないんです。でも自分が罪人であることを自覚した時のことを考えてみればいいんです。自分は正しいと思い込んでいて、自分は正統派の中にいると安心していて、それでも何かの拍子に自分が罪人であるということを自覚してしまったらどうでしょう。あるいは極端な物言いをするなら、何かの拍子に罪を犯してしまったとしたらどうでしょう。それまで自分は99匹側にいると信じて疑わず、失われた1匹の側に立つなんていうことは考えてもなかった、そんな立つはずがないと思っていた。でも気づいたら自分こそが1匹の羊になって、暗く寂しいところをさまよっているではありませんか。そうなった時、周囲から聞こえてくるのは罪人となった自分を嘲笑う99匹の声と敵意をむき出しにした厳しい視線です。耐え難い屈辱や悲しみの中で罪人とされた一匹は何を思うんでしょうか。そんな時に私たちはこの例え話を思い出します。そんな哀れな一匹をイエス様は決して見放されないんです。深い哀れみと慈しみを持って主はこの一匹を探し求め続けていてくださるんです。そして救われる99匹の群れの中に連れ戻してくださるんです。単に罪人を罪人のままで救いの群れに加えるのではありません。そうではなく、7節にありますように、悔い改める一人の罪人と、このように書いてあるように罪人は悔い改めるんです。あるいは罪人とされたそのレッテルを剥がしてもらえるんです。場合によっては言われなき差別や偏見によって、誤解やそういうものによって罪人のレッテルを貼られた人たち、そういう大勢の人たちがいて、そういう人たちをイエス様は積極的に探し出し、積極的に交わり招いていかれた。これはイエス様の生き方を見れば明らかであります。このことから分かるのは、救われると思っていた99匹も、失われた罪人とされた1匹も、 同じ大切な存在であるということです。イエス様にとっては探し出される一匹一人なんです。それはすでに救われると信じて待っている人々と同じように大切な存在であるということです。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、これが一人はみんなのために、みんなは一人のためにというふうに読み替えられたとしても、イエス様にとってはきっとそれでええやんと、そうおっしゃる当たり前のことだったでしょうし、そのイエス様に従う私たちにとっても間違いのない価値観だということを改めて覚えたいと思うんです。なぜならこれは本来の意味と実は何も変わらないということに気づくからです。一人のためにみんなが力を尽くすのは、あなたは大切な一人なんだというふうに気づいてもらうための共通の目的、一つの目的のためだからです。一人はみんなのために、みんなは一つの目的のためにという、その意味と何ら変わらない、そのことを改めて思い起こしたいと思うのです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに愛されている一人一人のその自覚も新たに、私たちあなたに信じ従う信仰の決断を新たにしたいと思います。どうぞ私たちの行く道を照らし、この手を引いてください。あなたと共にある幸いを味わい知りながら、喜びと感謝を持ってあなたに信じ従っていくことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。